それでは本日恵みをいただく御言葉はヘブル人への手紙の11章1節から6節です。ヘブル11章1節から6節、普段でしたら水曜日のお昼はエゼキエル書の公開説教なんですけども、本日はですね、本当に特別、本当にこの、ね、天性において癒しなっている若者たちがですね、次々と、ね、小学校から中学校に、また、ね、中学校から高校に、また、本当に新しい門出に進む若者たちが多いですので、今日は特別ですね、ヘブル人の手紙から見ていきたいと思います。ヘブル11章の、1節から6節、はじめに3節までを宣言いたします。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。アーメン。では一言お祈りをいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、御言葉をもって私たちにあしらってくださる主よ、どうか今日私たちに必要な命の御言葉を与え、そして本当に新しい門出に進み行こうとしている若者たちに、主よ、あなたが本当に将来と希望のメッセージを、そして本当にこの困難な時代の中において断トツに勝ち取っていくその術を教えてくださすように、どうか取り次ぐシモベラの唇をあなたが整えて支配し、あなたご自身が直接お語りくださり、また聞く人々の耳が整えられて清められて、本当にあなたの命の言葉を豊かにいただき尽くすことができますように、どうか助けてください。これからのひととき一切をただあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今日は素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
今日はですね、静岡の方から、松崎が、ね、来て、そして本当に、ね、時貞君が、いよいよですね、静岡のお家を離れて新しく、ね、新生活を、ね、始めていこうとしているところですけれども、本当に今日ですね、それに備えて、今日のこのヘブル書の住所から、ね、本当に夢を持つべきであるということ、そして掴んだ夢を信仰を持って、それを決して手放してはならないということを今日見ていきたいと思います。で、今日ある人を紹介したいんですけれども、そのある人、ケリー・チェという人です。日本の方ではですね、まだ本も日本語に訳されておらず、またウィキペディアの方にもですね、日本語の、載ってないですね。まだ英語しか、ね、ありません。そこにおいては、ね、ケリー・チョイというふうに英語では訳されていて、で、彼女はですね、韓国、ね、ソウルにおいて生まれたんですけども、今、ね、コリアン・アメリカンとして、ね、いろんなテレビのコメンテーターとして活躍しているんですけども、彼女はですね、もともと中卒でした。なんで中卒だったのか、お家が貧乏だったからなんですね。本当にお母さんも、ね、よく働いていて、彼女自身も、ね、本当に家が貧しかったので中学までしか出ておりませんでした。で、中学を卒業したら、彼女はですね、卒業したらワイシャツ工場の方に、ね、働きに出かけていて、そこで、ね、ワイシャツをひたすら作っていくんですね。ながら作業です、ね、あるところでは、ね、このカラーだけを作って、ね、あるところでは、ね、襟袖、ね、ある人は本体、ね、で、彼女はですね、そこに、勤めていくんですけども、彼女はいつも、ね、彼女自身が胸としていたこと、それはもう本当にその場所において何でも最短で名人になろうということで、ね、工夫するんですね。いかにすれば今この、ね、作業工程の中にある人々、今作業してるけども、こういうふうに工夫すればより効率的に、より時間短縮で、より良い、ね、ものが、ワイシャツといえども生産できる、ね、 どういうふうにすればそれができるようになるかというふうに考えて考えて、ね、いつも考えてたんですね。ただ漫然と流れてくる作業をしていた周りの大勢、その他大勢とは違って、ね、本当に、そういうふうに工夫して、いかにこの業務をもっと、ね、効率的に、もっと簡単に、ね、いかに、より良い製品を作るか、ね、いつも考えていたんです。で、給料が増えるわけではありません、ね、また、彼女夜間に通っていたから、だからその工場に通ってたんですけども、ね、で夜間学校に行かなくてはなりませんので、ね、ですから本当に夜に備えて体力を温存して、そういう楽して、ね、普通の人だったら考えそうなことですけど、一切そんなことを考えずに常にですね、彼女はいかに良いものを作ろうか、ね、一つの分野の中においてそのシステムをより良くしたいということを、ね、いつも考えていたんですけども、彼女、本当に一生懸命働くんですが、しかし残念なことに、一生懸命がむしゃらに何かをすれば成功者になれるとは限らないんですね、確かにですね、彼女のその性質とても、ね、必要です。彼女にその性質があったから、彼女は今や、ね、もう本当に大金持ち、ね、あのイギリスにおいて、ね、トップ400の中に入るぐらいの、ね、それもエリザベス女王よりも彼女は、ね、資産家になっているんですね今。
いいですか、ヨセフを思い出してください。ヨセフは兄たちからひどい仕打ちにありました。でもヨセフの下りを見ると、ヨセフが不平不満を言ってないことが皆さん気づくと思います。災いに対して不平不満を言うと、災いをまともに自分が受けましたの証明なんです。だから災いがあった時に、自分に災いをもたらしたことに対して執着してしまうと、災いをあなたが受けた、あなたが投げた災いを私はもうまともに受けましたの証明になってしまうからね、それはそのまま災いになってしまうんですね。でもヨセフの場合、何をしたかって言ったら、兄たちからあれだけひどい仕打ちを受けたのにも、彼はそれを災いとして受けてないんですね。何をしたかって、そういう状況の中で運ばれていった先において、彼はね、本当に最善を尽くすことによって、兄たちと一緒にいたら絶対に望めなかった世界の主人公になったんですね。いいですか、新しい世界へと私たちは旅立ちます。子供がうやって生まれてから親の元で3年ぐらいいて、そして新しい世界として幼稚園に行きます。そして幼稚園に行って、子どもの考え方や立ち振る舞い方、そして縄張りが、人の縄張り、ことの縄張り、この全ての縄張りが増えていくんですね。そしたらこの幼稚園をね、卒園した時には、今度はね、もっと大きい世界である小学校に行きます。そしてまだね、新しい人物事と出会い、そして子どもの思い心感情が育ち、そして縄張りがまた広くなっていく。こうやって人は新しい、もう少しあの大きい世界、大きい世界へと運ばれていって、一番最後は何をするかといったら、自分の家というこのね、あの縄張りを持つようになるんですね。結婚してから自分の家、自分が切り盛りしなければならない家という縄張りを持つようになるんですけれど、この縄張りを持った時に、いかにこの縄張りを生かすことができるかということは、このね、うやって生まれてから自分が縄張りとして生きていたところにおいて、どのように生きていたかということが、その縄張り、ね、の力になっていくわけなんですね。だから、ですね、本当に私たち自身は、これから大人も子供も絶対に忘れてはならないことが一つあるんですけれど、子供は子供なりに友達に意地悪されることもあります。それ意地悪されたことを、意地悪されたとね、もう押し込めば押し込むほどどうなるかって言ったらね、もう家から出ていけなくなる。そんで部屋の中から出てこれなくなっちゃう。これ縄張り力のね、 力のなさによって起きていることなんですよ。皆さんにね、今日ね、本当に若者たちのために主が与えてくださったその言葉なんだけど、この言葉で皆さん自身を今主が養っている、ね、ああ私って縄張り欲がなかったんだということがすごくわかるわけなんですね。この縄張り、この力をいかに保つかということは何かと言ったらね、人が自分にしたことを思わず、人が自分にした悪を思わず、聖書にも書いてある、人が自分にした悪を思わず、思ったら、なんで思わずかって言ったらね、我慢しなさいということが根底にあって思わずじゃないんですよ。思ったらまともに受けてしまうから思わずなんですよ。例えばの話、ね、私が春子さんにものすごい悪口上言を言いました。だけどそれをまともに受けちゃうと、私はねもう面白くてしょうがないんですね。ね、だけど受けた春子さんが何ともない。そんでもうもっと穏やかでね、もう全然受けないっていうことになると、どうなるかって言ったらね、言った悪口上言がね、受けてくれないので、どこに達したところに戻ってくる。達したところに戻ってきて、腹が立って腹が立ってしょうがない。これが達したところに戻ってきた証拠なんですよ。いいですか。人の悪行上言ね、自分の身に覚えがないことで言っているときに、あれは私のものじゃない、私のものじゃないということで、ね、そういう悪行上言を言っている人にまどもにね、正面から言っていても全然意味ないので、悪行上言を言っている人は私のものじゃないということで、もう立ち振る舞ってお返ししてあげて、自分が言った言葉がその人にね、その人を鞭打つというところ、こうやって見ればいいんです。あれはまあ、その秘訣は自分が受けないことを、受けないことなんですね。ヨセフは歴として悪行上言、ね、受けませんでした。そしたらどうなったか。彼はその悪行上言を受けないで、ね、私のものじゃありませんってすっとぼけた、ね、そういう性質、私のものじゃないということで彼は生きたので、どうなったか。エジプトの総理になり、奴隷から、売られた奴隷からエジプトの総理になりました。そして総理になってパロの父になりました、ね、私をパロの父にしたのですって聖書に書いてある、ね、パロの父になりました。そして彼は悪行上言を受けない人なので、ね、エジプトにおいて7年の干ばつがありましたよね。その時も彼の受けない力によってエジプトは潤ったのです。今コロナで世界が大変ですということなんだけど、このコロナの知性でものすごくね、潤ってる人たちがいるんです。ね、中億を投資して14億5000万をこのコロナの姿勢でね、もう2ヶ月足らずでこう儲かってる人たちがいるんですね。どういう人たちかって言ったらね、今全てのものが生き生きしないところにおいて、皆さん変だと思いませんか。株価だけがすごいんですよ。だから、物が悪いから、知性が悪いから、もうやっちゃいけないと思って、ね、みんなが、この株だとか、いろんなところから手を引いているときに、何をしたかって言ったらね、 健全なかこう経営をしていて、健全なこの企業の力を持っているこの会社の株が落ちる時まで待ってるんですよ。こうやって待って、あのね、世の中の大金持ちはそうやってね、人の逼迫してる時も儲かる。株がね、下がった、ここまで下がるっていうところで、あの全部買い占めちゃう。買い占めたら2ヶ月くらいでその株が上がった。5万5000ドルが10万ドルになるとか、そういう世界かな。私が今言っているこの数字はね、とってもあの人たちが言ってる数字よりちっちゃい数字なんですよ。あの人たちは私が言ってることより丸が何個かついてる、そういうお金をポンと出して全部買い占めてしまうということなんですね。どういうことかって言ったらね、世の中がね、どんなに悪くても 100% 悪くなることはない、ね、そのわずかばかり良くなるところを見つける力ありなしによって、人が潤うか潤わないかということが決定される。天聖教会は結構こう政治経済文化教育にこの突っ込む教会です。でこういったところがまだこの日本のキリスト教の途上においてはあんまり盛んではないことですので、ちょっとなんで教会がそんなこと言うんだろうと思われるところもあると思います。でもね、なんで天聖はこれを言っているかって言ったらね、もともと政治経済文化教育これ全部はねイエス様のものだったんですね。イエス様から出たものをこの私たち信仰を持っている人たちが主導的にそれを受けて立って指導して導くべきだった。それをある時からね、清く正しく、それで世とは関わらないことがなんか清く正しくのこの代名詞みたいになっちゃって、それをねこう手放してしまったんです。手放してしまったことによって、これがどうなったかって言ったらね、政治経済文化教育、これはその人たちのもの、私たちは信仰だけということになったんですね。じゃあ信仰だけで皆さん食べていけるんですか？信仰だけで皆さんおまんま食べなくてもお腹いっぱいですか？信仰だけで電気代水道代払わなくてよろしいでしょうか？ダメでしょ。信仰の値に対して堅実的にその信仰の値、あなたの信仰の値はこれだよって、はい30万はい100万って支払いがないよね。でその支払いはどこから受けなければならないの？社会からでしょ、ね、社会から受けなければならないのに、このね考え方が清く正しく信仰によって生きる、ね、製品、ね、本当に貧乏でも、ね、ダメです、ね、3日ご飯食べなかったらそこら辺にパンがあったらパンに手が出る。だから政治経済文化教育、これをね切って信仰生活を守るということはできないんですよ。だから今どうなってるかって言ったらね、政治経済文化教育これをかけ離れてしまったクリスチャンたちがね、政治経済文化教育のところに頭を下げていて助けてくださいの形になっている。もともとは私たちが助けるべき、主権を全部渡してしまったことによってそのようなことが起きてしまったということなんですね。世直しのために主はね、その見本として見せてくださったのが歴としてね、もう明かされているこのヨセフなんですね。ヨセフは兄に憎まれて、そしてね殺されかけたんだけど、でも売り飛ばされるということで勘弁してもらって、そしてエジプトの方に行きました、ね、 そのエジプトの方に行ったことによってヨセフはどうなったかって言ったら、兄たちがね、邪魔できない世界において自分の最善を尽くすことができたということなんですね。いいですか。新しい世界でのこの門出というのは何かって言ったらね、今までの縄張りで私に息をかけていった人たちの息から離れてね、ある意味自分らしさを全部ね、もうあらわにしながら、そこで自分の価値を見出していく、自分の価値ね、存在を見出していくチャンスなんですよ。チャンスだから、そこに行って私は輝くべき、私はそのね、素晴らしい自分の将来に必要なそのチャンスをね、見出していくということなんですけれど、どうやって見出していくかって言ったらね、楽しむ、楽しむ。じゃあ楽しむにはね、力がいります、力がいりますよ、ね、体力もいる、ね、考える力もいる、心持ちも、ね、発言力、ね、全部の力がいるんですね。この力がいるから、この力を、ね、どうするかって言ったらね、イエス・キリストにあるこの、道から外れずに、ね、イエス様にある力をいただいて、ね、そして十分に勝てる自分としての、ね、この力を自分がね、信じていなければならないということなんですね。先ほどパスタから紹介されたケリ、英語で言うとケリ・チョイ、ね、という方なんですけれど、中卒、そして本当にどれだけ家が貧しかったかっつったらね、その貧しい家は2人の息子を病院に連れて行くことができず、失ってしまったほどの貧しい家だった。で、そのケリ、ね、チョイという方が、中卒で工場に就職して、その工場において最善を尽くすわけなんですね。給料が増えるわけではありません。なぜ？向上心というものを持って、自分磨きのためなんですよ。自分を磨くためにはね、同じ仕事の中においても一番になるね、頭を使って工夫をして、この時に中卒で工場に行って働いた時に、その彼女がその工場の中において向上心を持ってね、一番になるために努力したことがどうなってるか、7000億ドルの彼女をお金持ちにしたんです。イギリス女王が彼女に負けました。どのぐらいで、彼女今50ぐらいになったのかな、ね、約10年ぐらいで、その中で下積みの時が5年ぐらいあって、でもうそこまで行くのに費やされた本格的な力は5年しかない、それもお金なしでやったんです。彼女は日本に留学した。で、日本で留学を終わったらフランス・パリに行くんです。フランス・パリに行って、パリで留学を終わって、そこで授業をやるんですね。で、広告関係の事業をやったんだけど、彼女はそこでね、借金だらけになりました。10億の借金をするようになって、そして会社はとうとうもうできず、そして家に入ってこもる生活が始まりました。そのこもる生活、その中において、もう借金が10億だから、知り合いという知り合いには全部借金したかもしれないですね。ね、もう銀行というね、ところは全部したかもしれないですね。だからもう借金だらけで倒産した彼女を相手にしてくれるところはどこもいない。だから 人さえ会えば催促される、かかってくる電話手紙は全部そういったものばっかりだから、彼女は外に出れないんです。出れないからどうしたかって言ったらね、お米があればお米と塩とかね、醤油とかそれがあればいつだ外には出ない。そしたら食べて、はあ、嘆いてね、寝て、寝るの、寝れたら寝るということが一番楽だったかもしれないね。ね、食べてね、お腹いっぱいにして、そして寝てね、起きて食べて寝て、まだお米がなくなったらその米代ぐらいをなんとか工面して稼いでということをして、そうやっていくうちに彼女のこのプライドね、そういうのがもう地べたにどんどんどんどん落ちていくんです。それ地べたとべったりになってしまった。そういう状況の中で何をするかって言ったらね、もう私はもう復活の道がない。だから私に残されているのは、生きれば責められる借金ね、返す術がない。だからどうしたかって言ったら、ああ私に残されているのはもう死ぬしかないと思って死を決心するんですよ。死を決心して、ああ死のうと思った時に、お母さんのことをふっと思い出す。あのお母さんはお金がないから男の子を産んで二人も病院に連れて行くことができずね、見送ってしまった。私は体健康なのに、この私がね、健康である自分の命を絶ってしまった時にね、あの計り知れない子供の死を2回も味わってしまったお母さんはどれだけ悲しいだろうということに気づくんですね。気づいて、もう、ああ私は死ねないなということを思い出した時から、彼女は何をするかって言ったらね、生きなきゃもう死ねないと思った時に、あ、これから生きなきゃいけないんだということで、生きることを決心して、家を出ることからその実践をするんですよ。で、家を出る時に自分のもうブクブクね、不健康に太ってしまった、むくんでしまったこの体を何とかしなきゃいけないということで、ペットボトルに水を入れて、それを持ってウォーキングをするんです。そんで自分の体作りをして、彼女は新たに起き上がろうとしているんですけど、彼女はこう言いました。健全な体と健全な精神はセットだ、ね、自分が健全な体を作らないで、ね、いつも忙しく回っていったということを言っていたんですね。だからそれで健全な体で健全な精神をこうバランスよく保つために運動をしてから、次は何をしたかって言ったらね、本を読むんです。どういう本を読んだかって言ったらね、当て外れの本は読んでなかった。自分は今何にもない状況の中で、ここで私どう生き延びればいいのということを考えて、何にもない無一文の人で成功した人たちの本を漁ってるんです。100冊。100冊を読むんですね。で、100冊の本からこの人たちの共通点を見つけます、ね、同じ無一文で成功した人たちだよね。だからその無一文で成功した人たちがどうやって立ち上がったかということに対して、1冊2冊3冊4冊ってこれを、ね、読んでいくうちに共通点が分かったんですよ。そしてその共通点を全部メモをして自分の生活の中に取り入れるんですね。彼らも無一文、自分も無一文、ね、取り入れるのにお金がかからない方法だった、ね、それでそれを実践するんですよ。実践していったら、ね、彼女の中に 今まで私は何をしてもダメ、なぜ死ぬ気で仕事したのに中国の借金と死にたいというね、それしか残らなかったからもう大変だったんですね。だからこのもう自分はできないできないっていうもうこの気持ちがもう風船のように膨らんでもう爆発しそうな状況の中でお母さんの顔でね、こう押しとどまったということでしょ。それでもう膨らんでしまった自分のできないできない私は失敗者ということをあのねこの本を読んでそして一つの共通点を見出した時にお金がかからないで考え方をかけこう変えるということによってあのこれができる確信が得られたんですね。なぜかつったらね昔々あるところにじゃなく現存して実際に行った人がやってこれた方法を自分もやっているのでそれをやるからつってその人が100万出せとは言ってないですね。だからそれを実践し始めます。実践し始めたらね実践すればするほど一つがね膨らんできたんですね。何かさできるできるできる私もできるできるできるできる。じゃあそしたら今度はね何をすればできるかなということなんですけれど一文なしの自分がスタートラインに立つに、ね、何をすればいいのかなと思った時に食べ物を思い出したんだって。そしたらね韓国人ですよ。そして韓国の食べ物食堂を開くということにしたら食堂開くお金もないし韓国の食べ物なんでフランスパリにおいて何人の人が自分の店に来てくれるのということで何をしたかって言ったらフランス人相手の商売をしようそういうことを気づくんですね。そしたらフランスの人が喜んで食べてそして自分がもんなしでもできるあのものは何だろうと思って悩み始めるんですよね。そしたら日本に留学していたので日本人の友達がいたらしい。そしたら日本人の友達がこれからどうするのとかそういう話になったんじゃない。そしたら、あの食べ物っていうことになった時に何をしたらいいんだろう時日本人の友達から、韓国も海苔巻きなんでこの間お家にいてあのごちそうになりました。ありがとう美味しかったですよ。海苔巻きがあって日本も巻物があるでしょ。巻物があるから、それだったらいいんじゃないみたいななんか流れがそういうふうに言っちゃってそしたら彼女は何をしたそれ日本のあの巻物をやろうとしたら誰にこれを学べばいいの？学校に行くお金ないです。そしたらその、 あのお友達からあのフランスパリには日本の催しの時にいつも招かれて、ね、それを指揮をしている山本さんという、ね、方がいる。でその人に学べばあなたは素晴らしいよねって言ったんですね。そしたらその人をちょっと紹介してくださいって言って、まあ、ケリチョイというのをあのちょっと紹介しますと話を聞いてあげてくださいまでだって行くんですね。行って彼女は何を言ってるかって言ったらね自分がずっと成功した人たちの本を漁って成功の気持ちがもう満杯になってるんですよね。もんなしなんだけどそんで計画書をみたいなものを持っていて私にこれを教えてくださったら私はこういうにこういうにしてこれだけの売り上げをしてそしてもう素晴らしい事業展開をします。私の師匠になってくださいって言った時にあまりにもことが大きすぎるのでね、お金もないと大きすぎるので日本の方として受け入れ難いですよね。何なんだこれはね、あの事業料いくら払いますもない、ね、会社があるわけでもない、ね、借金が中央だから って信用ならない話として受け止めて断るんです。断るんですけれど、断られても彼女は次また行くんですね。行って一生懸命お話をするんですね。そしたらその方がこう言ったんですよ。私はもう年でここを引退しても日本に引き上げるということなんだけど、私が日本から行ってしばらくしてから何ヶ月かしてから帰ってくる、その時もあなたの今言っている思いが消えてなかったらね、ちょっと考えてみます。その何ヶ月間を待つんですよ。他のことをチャレンジしてずに。ここがミソだよ。自分がこれで大きな世界の夢を見ちゃったということで、他のこの人がいい返事じゃないじゃん、ね、いつ帰ってくるかも分からない、帰ってこないかも分からない、そういう状況の中においてね、彼女は自分が見た世界にこの人が必要だったということだから、ずっと待ってるんですよ。待っていて帰ってきたら待ってるじゃないですか。そしたら日本の方って心誠実ですよ、ね、そしたら何をするかって言ったら教えるんですよ。教える場所どこ、彼女のアパートに毎日通いながらこの方が教えてくださった。今どうなったかって言ったらね、その方は彼女の会社で働く人たちのね、こうアカデミーがあるんですね。学ぶアカデミーがある、ね、そのアカデミー、そこの一人者になって指導に当たるということになっているんですけれど、写真見たらね、山本さんがこうやっていて、彼女がそういう写真で、すごい本当に可愛いその写真でしたね。そんでその方は成功してから何をしたかって、会社の近くにその山本さんの家を買うんです。なぜ年を取っていても若者と生き生きすることによって若さを保ってほしいということで、そういうことをして、今も仲良く、本当に私の父と呼ばれる存在として山本さんをおだってして尊敬しているところを、それを見ました。彼女は何をしたかって言ったらね、全部学んだうちにフランスのマーケットに行くんですよ。いろんなね、マーケットに行って何をするかって言ったら、私に小さいブースを一つください、でそこで私はこれこれをします、寿司って高いんですよ、ということで、手作りは高いんですよ、もっとこうヨーロッパは手作り高いの、だからそれを言っていたら、まああるところがね、彼女に、あなたがこんなちっちゃいブースでこれだけの売り上げをするって言ってんのって言ってるわけだ。そうです、そのブースをいただく、一つのブースをいただくまですごい時間がかかるんですけれど、でもね、夢を持っている人の夢の大きさと、夢を信じる信仰の大きさ、心の大きさがあれば、反対する力がそれに及べないんです。だから彼女は結局それを取るんですね。取ってそこでね、彼女が言ったその売り上げをもう本当にもう 2,3 ヶ月って達成しちゃうんです、しちゃうので、それがね、フランスにおいて伝説になっていく。それが彼女のブランドになっていく。ね。それで、次からはもうあちこちが来てくださいの状態になるんだね。そういうことで、店舗を一個ずつ増やして増やして増やしていって、それで彼女のもとで今ね、彼女が作っていた、その寿司、を作る人が6000人いる。そして総売上が7000億ドル。これね、日本円に換えたらすごいお金だと思います。で、私よくわからないけど、そのことによって彼女が蓄えたそのチャイさんがどうなってるかって言ったらね、イギリスの女王より大富豪ということで、それが今 あのこう乗っているということなんですね。人はよく言います。バックグラウンドがないから私は成功できない、親の七光がないから成功できない。親の七光ってね、宇宙的な力を持っておられる、このお体が持っている力に比べたら天の天の天の天の天の天の天の天の天に過ぎない、ね、彼女はこう言ったんですよ。自分が100冊の本を読んだ、同じね手ぶらの人でね、何もないもんなしが成功した人たち、100冊の本を読んだ、そこからね、この生き方、金をね儲けるために生き方をが自分が間違えていったということが分かった。そしてそれを実践した。その中において彼女が60回も読んだ本がある。その60回も読んだ本があるんですけれど、それを60回読んだだけではなく、その本そのものがですね、ドキュメンタリーにもなっているんですね。でそれをフランス語と英語でできているのをね、もう全部見ましたって、そういうことなんですね。だから彼女が60回も読んだ本はどういうことかって言ったらね、人が本当にこの自分の夢を膨らませて、ね、正しく膨らませていった時に、膨らませている度合い、ね、それがどれだけ本気かというのを神は見ておられるんです。それを宇宙的力と彼女はこう賢く表現してました。ね、宇宙的力が自分を顧みる、ね、イエス様こう言ったでしょ、私には天と地のすべての権威がある、それをもってあなた方をねヘルプする、いつ私の弟子だった時、私の証人だった時、私がヘルプをするということですよね。あなたが私を信じて望みをかけるとき、私は何をもってヘルプをする、天と地にあるすべての権威をもって、ね、ヘルプする。天と地にあるこのすべての権威を持っておられるので、月も星も太陽も風も波もね、すべてのものがこの権威に服すんですよね。波がすごかったよね、荒波がすごかった時にイエス様が沈まれって言ったんですよね。そしたら沈まったんですよね。弟子たちはこうやって、この方はどういう方なの、なんで風が嵐が従順するんだろう、ね、天と地のすべての権威を持っておられるお方だからなんですね。このお方が私たちの本気を見るんです。本気、ね、私たちの本気がどれだけ膨らんでいるか、それを見て、ね、この本気に対して神様は、ね、それを答えてくださる、答えてくださって、ね、それでそれが実体化するようになる。ヘブルの注意章に行きましょう。
一緒に、じゃあヘブル11章1節から一緒に読んでいきます。では3、はい、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。
はい、信仰は望んでいることを保証するってね、これ信仰だけで考えちゃうからね、これを私たち今まで失敗していたのね。将来を望む、経済を望む、文化を望む、教育を望む、政治を望む、望むことをね保証する。そして保証して、保証する条件がそれだけなるって、なる、こうすれば必ずなるで、悪いことはダメだよ ね、いい、ね、形の考え方、ね、挑み方で、それをこうすればなるということを望んだときに、ね、それがなるという保証をしてあげるよって言ってる。だからあなたが信仰を持てずに、ね、保証だけ、ね、やってください、これの一点張りが私たちだったかもしれない。自分が膨らんで、ね、もうすごい、ね、そういう保証を、ね、信仰を持てずに、イエス様に私はこういうことを考えています、自分が望んでいるのは、ね、3%、ね、考えていますから、イエス様97%をあなたが与えて、私を 100% の主人公、成功の主人公にしてください。これが今まで私たちの、ね、極端な話やっていたことかもしれない、ね、信仰は望むことを保証する。はい、望む。望みが足りなかったということを分かるでしょう。望みが足りなかったということを分かるでしょう。じゃあ望むことをどうするかって言ったらね、この聖書をね、このヘブル中一章をね、信じる信仰の土台に、自分が望まなければならない政治経済文化教育ね、ある仕事、それをペアにしなければならないということですよ。いつね、保証をしてくださるかって言ったら、私の望む力が満杯になった時に保証してくださる。ヘブル注意書、もうとっても有名な言葉です。これをね、信仰だけに生きた人に当てはめてきちゃった。ということではなく、私たちの人間のこの実生活の中においてもね、これを当てはめなければならないんですよ。望むことを保証するんです。見えないことの実態をね、私が望んでいる、人の目には見えないんです。でもね、私が望んでいる、信仰で望んでいる、そしてね、望んでいることを保証するために、主が保証するために何をしてくださるかって言ったらね、あ、望んでいることがもう満杯だね、あんた、じゃあ今度私が保証する番じゃないのつって、何をするかって言ったらね、保証してくださる主が実態を与えてくださるんです。これがヘブル中一章が私たちに与えてくださる大きな祝福なの。はい、次の、
はい、じゃあ続いて2節です。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、
はい、ね、どうやって信じるかって言ったらね、この世界が神の言葉によって創造されたということが信じられなかったら、世界にあるものを私たちが望んでも意味ないんだ。権利がないものに、もし神様が創造してなかったとしたら、この世界にあるものは神様の権利はない。権利がないものにね、それをちょうだいって言っても、何、くすねてくれるの？だから信仰によって望むものは何を信じなければならない？この世界が、目に見えるこの世界がね、偶然できたものではない。神が歴とした計画のもとでね、神様が完璧に計算し尽くして、そして仰せられた言葉によって現れた世界、この世界に対して全ての権利、天と地のすべての権利は主にある。だから、ね、主が言っているんですよ。これを理解して望んだ人たちが、ね、信仰によって 編み出されているその全ての幸いな世界の主人公になったのだよ。だからこの世界が神の言葉によって織りなされたということを信じなければならない。これが条件なんですよ。で、信じている、あ、天と地、これ全部全てのことが主の御手のうちにある、主よ、ね、信仰を持って今私がこれこれを知っている、もう心がいっぱい、主よ、天と地は全部あなたのものであることを信じます、主を信じます、信じます、これの何かを持って私を報いてくださることを信じます、私を成功させてくださることを信じます。この信仰がなきゃダメだ。昔の人たちはこの信仰があったゆえに、ね、神に称賛された。天と地が主にあって創造されたこと、その権利が主にあって、主は望むならば誰にでもこれをお話題になることができる方だということを信じた人たちの信仰によって神に称賛された。その信仰が神に称賛されたと書いてある。称賛されるためには全てのものが主から作られた、創造された。それを主が心して私にくれようと思ったら何だってくれることができる、ね、その信仰を持ちなさい。それで称賛されなさい。アメン。ハレルヤ。
どうぞ次、はい、じゃあ次は4節です、
はい、
信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。アメン。
いいですか、神様ここで条件をもう一つ出しました。何かと言ったらね、礼拝に忠実で誠実、ね、礼拝のために、ね、本当に忠実で誠実、そして優れた礼拝を捧げるために優れた、ね、心を保ち、優れた礼拝捧げよう。優れた礼拝とは何か、御心にかなった礼拝なんです。アベルとカインの礼拝の違いというのは、カインは自分の心にかなった礼拝をした、アベルは神の御心にかなった礼拝を捧げたということなんですね。だから礼拝捧げたから、礼拝出席したから全部いいということではない。御心にかなった礼拝を捧げるんですよ、ね、御心にかなった礼拝。じゃあ今の時代において御心にかなった礼拝はどうやってするのか。それはですね、イエスの血潮を携えて、イエス様が私たちに、ね、この死聖城の垂れ幕を真っ二つに割って、そしてイエス様がもう私の流された血潮、子羊であられる私の流された血潮を携えて、誰でも大祭司になって入ってこい、どこ、臨在があるところ、死聖城、神の臨在があるところというところです。だから神の臨在があるところにイエスの血潮を携えて来て礼拝を捧げることが、霊と誠に満ちた神がね、その礼拝を称賛しましたね。英語の礼、リスペクト、尊敬した、アベルの礼拝を尊敬したって書いてある。だから血潮を携えて、そして死聖所の中に入る、ね、その礼拝を主は称賛して、称賛されたその証拠が、彼は死にましたが今も語っています、ね、 主が彼の死を死で終わらせたんではなくて、ね、ずっと飾られて、その形の中に入りなさいの見本として残してくださったということがよくわかります。素晴らしい。はい、次どうぞ。
続いて五節さん、はい、信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。
あのね、この喜ばれていたということなんですけど、どうやって喜ばれていたかって言ったらね、喜ばれた形が神と共に歩いた、神と共に歩いた。世が友達と歩いて、ね、何々と歩いて、何々と歩いている時、ね、このエノクは神と共に歩いたって書いてあるんですよ。で、どうやって私たちは神と共に歩けるの？意を伺う。うん。主よ、誰々さんにちょっと会いたいと思いますが、イエス様を会いたいですか？主よ、何々をしたいと思いますが、イエス様もしたいですか？と意を伺えばいいの。私たちもこの時代のエノクになれるのね。意を伺うことによって心に平安が与えられたことをすればいいの。言っていいですか？やっていいですか？言っていいですか？見ていいですか？聞いていいですか？心していいですか？これを意を聞く、主に聞いて平安がなかったことはしない、ね、平安と平安じゃないことはとってもわかりますよ。心がそわそわしますもん、ね、でイエス様が喜ぶことは平安があるんですよ。心のそわそわがないんですよ。それやればいいんですよ。そしたら主は言ってる、あなたは私と今ね一緒に歩く人だ。歩く人、一緒に歩く人がね、主に喜ばれる人なんですよ。やっていいですか？この人と友達になっていいですか？この人を私のねメントにしていいですか？絶対に物の決定の前に主に伺いを立てるということをする。これがエノクのようにちょっと一緒に歩まれた人で、一緒に歩んだらどうしたかって言ったらね、神様が究極のことを知ってくださいましたね。死を見ずに移されていったのです。だからね、世の中はね本当に死が溢れてるの、死が溢れてるの。なんかしようとしてつまずきを覚えたことは全部死なんです。死の味を私たちは夫婦関係の中においても死を覚える苦い思い、子育てにおいても苦い思い、これ死なんですよ。ね、ね、経済活動においても苦い思いを、これ全部死なんですよ。でもエノクのように歩いたらね、主が移したので移されていた、死を見なかったということなんですけれど、ただ単に移されてあっちに行ったっていうことではなくてね、投稿することによってあらゆる死をね味わわずに生けるように移してくださる、移してくださるということがここに保証として書いてある。同行することです。伺いを立てる、伺いを立てて心が良しとされたことだけをね、それをやる、それが主と共に投稿したということなんですね。はい、
じゃあ最後の6節さん、はい、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。
信仰がなければで、今まで私がずっと皆さんに説明したこと何一つできません。 信仰があって、それで聞いて、あーやればいいんだね、そういう気持ちになってこれをやるんですね。でやる時の心、自分がね、あ信仰を持ってこれをやろうと思った時にね、どう自分の心持ちをどうするか、信仰を持ってくれやったので主が報いてくださることを信じる、ね、ここに行かなきゃいけないんです。神が生きておられて信仰を持って実践する私をね、報いてくださる、それを今日何かをやるときに、栄をやるときに、主は生きておられてイエス様に会ってやるこの栄に対して主は必ず報いてくださるという信仰を持ってやったら、主はね、その人を喜ぶって言ってるんですよ。神を喜ばせること、それは何かって言ったらね、神を信頼することなんです。信仰を持って実践して報いてくださることを信頼すること、これを神を喜ばすことなんです。サマリアの女がイエス様に会いたかったですね。メシアが来れば、メシアが来れば、自分の計り知れないこの苦痛、メシアが来れば、メシアが来ればとつぶやいていた、はあ、メシアが来れば、はあ、とやっていた。そしたらね、彼女が行けないのでイエス様が来てくださったんです。彼女のところに、いつ人の目を避けて正午、犬も歩かない時間に水汲みに行くその女が、その井戸に必ず来ることを知っておられる主がわざわざそこを通られたって書いてあるんです。聖書を見るとわざわざその女の信仰を報いるために通られて、そこで腰を下ろして彼女を待ってくださったということなんですね。イエス様が彼女とお話をしていくうちに、もう本当に傷ついているこの彼女はもうイエス様に悪口状をもう言いっぱなしなんですよ。で密状態って言ったらね、あんたユダヤ人でしょ、普段ね口も聞いてくれない癖して、私たちをねもう人扱いもしない癖して、あなたユダヤ人のあなたがこのサマリア人の女に水をください、いやいやいやいやいやいやいや。で喉乾いている人に、水一杯も差し出すことはできないくらい殺伐とした心を持っていたということなんですけれど、イエス様に出会ったことによって彼女は変わりましたよね。変わって彼女が走ってサマリアの人たちを起こしに行きました、ね、恥ずかしくて絶対会いたくなかった人たちを起こしに行きました。その後イエス様の弟子たちが来てイエス様にね、お食事をって言ったら、イエス様がこう言ったんですよ。私にはあなた方が知らない食物がある。ね。信じてくれた、イエス様。イエス様を信じてくれたことが、イエス様の食物だよ。信仰が乏しい私たちが、イエス様をどれだけね、朝昼晩乏しい思いをさせてきたかわからない。私たちが信じたことがもう心いっぱいだったので、彼女は会いたくなかった人たちに会いたくなかったっていう思い全部忘れちゃって走っていくんですよ。これがこの信仰がね、この信仰がね、この人がメシアっていう信仰、こうすればなるという信仰ね、どのくらいの信仰、もうこの女がもう行っても立ってもいられずにそこに走っていて人を叩き起こさなければならないほどの、ね、信仰に私と皆さんが、ね、なるとするならば、この地上において、ね、できないことは何一つありません。今日ね、皆さんはこのメッセージを、ね、本当に自分で録音するなり何なりして、ね、 聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて聞くべきなんです。そして自分の志を新たにするべきなんです。志新たにするべきです。そのために聞いて刻み聞いて刻み聞いて刻み、そして実践するべきなんですね。私はこのメッセージが、はっきり与えられたのは昨日。ヘブル11章だよ。若者たちをこの御言葉で育み育てなさい。親たちもこういうこの御言葉で新たにで、新たにされなさいということがメッセージとして与えられたので、本当にびっくりびっくりびっくりということなんですね。このメッセージの中に実在する人の昔の人たちとして何人かの信仰の先人たち、そしてヨセフも登場しました。そしてケリー・チョイというこのね、門なしの人が、ね、イギリス女王の財産にね、勝ったということも今の生き証人として私は皆さんに紹介しました。そして彼女が100冊の本を読んだ、ね、貧乏から這い上がった成功者、その中で60回もね、読んだものは宇宙からの力、神からの力なんですよ、毎日イエス・キリストにある自分の歩き方、ね、歩み方、姿、形、それをね、本当にお祈りして、そして壮大的なこのね、ことを抱いたら、次はこの壮大的に自分が抱いていることの実践として今日何をするかということをね、イエス様に会って思うべきなんです。思うべきなんです。A という夢があって、計画があって、結果も全部達している。その結果に向けてね、歩むために、ただお祈りで終わったということではなく、体の方もね、実践版として一つをするということが本当に必要なんですね。この素晴らしいメッセージを皆さんが通り雨みたいにするとするんだったら、もう私は絶望です。ここまでメッセージされて、皆さんがこれを実践しないということであるんだったら、もう不信仰な人なので、もう私のところから離れてください、たった一人でもいい、このメッセージ通りのこの希望を抱いて、そして実践する人が欲しい。なぜ？世直しのためです。人直しのために、こと直しのために、政治、経済、文化、教育を直すために、子育てを直すために、ね、夫婦関係を見直すために、隣人との関係を見直すために必要なんですよ、実践する人が。それを実践して、そして主を喜ばす皆さんでありますように。主イエス・キリストの御名によって皆さんを祝福します。アーメン。
アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれ覚えましょう。そして本当に今自分 何ができるのか、主は一体自分に対して何を望んでおられるのか、何を夢を見させてくださるのか、何をに邁進していくべきか、今それぞれが思いつつ、それぞれが一人一人主の御前に立って、それぞれで祈る時を持ちたいと思います。主の御名を呼び求める者には主が答えてくださいます。それでは主の御名を呼び求める祈りをこれからしていきたいと思います。本当にこれを見てワクワクして、そのありありとした未来が見られるような、そして本当にそれがそのために行動し、また考え、また立ち振る舞っていても、何時間経っても疲れないような、そのような夢を私たちを見ることができますよ。ヨセフには夢が与えられて、この夢の内容を兄弟たちに言ったら、明らかに反発されるのは目に見えているような夢、本当に自分のタバノが立ち上がり、まっすぐに立って、そしてお兄さんたちの束がお辞儀をした。主よ、本当にこのことを心の中で充満させて、もう口から溢れ流れてて、そして本当に喋った時に、確かに兄たちには不満がありましたが、しかし彼さんはこの本当にヨセフが見た夢、本当に彼の夢を手放さなさない、握りしめて離さないことのゆえに、今度は太陽が月が星々が動きました。それらがヨセフに向かってお辞儀しました。主よ、本当に私たちも自然界をも宇宙をも動かすほどの祈り、動かすほどの夢の握りしめをしっかりと握りしめて歩んでいくことができる私たちであり、この一人一人でありますように、そして実際にそのための行動をし、そして本当にこの日本の世界の世を直していく、その技、あなたの御国化していく技、福音化していく技に励んでいく私たちでありますように、一人一人に主をあなたが与えてくださり、それをしっかりと握りしめ、それを続けて、そして本当にこの年の終わり頃には実際に豊かな実りが実っておりますように、主をあなたが導いてください。今日本当に夢を見させてくださり、また素晴らしいこの門出の中における御言葉を与えてくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
夢がない旅は滅びると聖書には書いてあります。人は様々な夢を見ます。滅びる夢とつまずく夢と、そして本当にあざけり笑われるような夢、様々な夢があります。主よ、私たちは願います。あなたにあって正当な夢を見ることができますように、希望を抱くことができますように、それに必要な実践ができる信仰が与えられますように。主よ、天地が主の仰せられた言葉によって創造され、正当な夢を抱いて、そしてそれに立ち向かうとき、この天地は私の味方をしてくださり、そして そのなった様によって主よあなたは喜ぶと書いてありました。あなたを喜ばせることができますように、それほどの信仰を私たちに与えてください。与えてください。主の皆が崇められますように。主よあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当にヨセフのように正当な夢を見ることができますように、この若者をあなたが受け取ってください。見た夢のゆえに、世に人に物にことにくじくことなく、主よあなたに運ばれていきますように。主よあなたが祝福してください。イエスの皆が崇められますように。イエスの皆が崇められますように。主よあなたを溢れんばかり与えてください。御霊によって良くしていただいて、キリストのいる場所に、キリストの本当にしたいことに、仰せられた言葉に運ばれて運ばれていきますように。主を祝福してください。祝福してください。主の皆を褒めたたえ感謝する日々を与えてください。イエスの皆が崇められますように。主の皆を呼び、主が与えてくださったそのリズムを本当に刻むことができますように。疲れないわしのような力を与えてください。主よ主よ、心の砕けし心の叫びをば、叫びをば、主よ主よ、主よ主よ、聞きたまえ聞きたまえ、砕けし心の叫びをば、砕けし心する天のお父様、私たちは今イエスキリストにあってこの若者を祝福していきたいと思います。イエス様、あなたが私たち一人一人がこの若者のために差し出して祝福する、この祝福にあなたの幸いを与えてください。与えてください。与えてください。イエスの皆によって、イエスの皆によって、イエスの皆によって、イエスの皆によって、イエスの皆によって、アレルヤ、時さだを祝福します。知恵と啓示の御霊を与えてください。世の知恵に勝ちますように。そして主よ、本当にあらゆる力をあなたが与えてください。そして疲れないリズムを本当に刻むことができますように。主よあなたが祝福してください。祝福してください。イエスキリストにあって私たちは彼の背後を本当に見守ります。祈りを持って見守ります。イエルサレムからこのあなたの弟子たちが本当に派遣されていくとき、主よイエルサレムの生徒たちは、イエルサレムの生徒たちは彼のこの背後を祝福で見守りました。祝福で見守りました。イエスの皆と地上と命と栄光で見守りました。主よあなたが本当に時定を見守ってください。あなたが先頭にいてください。先頭にいてください。そして私たちの祈りは彼の背中を守ることができますように。イエスの皆と地上と命と栄光によって、汚れた者が一切彼に触れることがありませんように。イエスの皆と地上と命と栄光によって、そして将来本当にイエス様にあって必要なその友をあなたが与えてください。そしてイエスキリストにあってそこで培ったことによって、主よ人物事の直し、国直しができますように。イエス様あなたが祝福してください。祝福してください。イエスの皆が崇められますように。イエスの皆が崇められますように。天の軍勢が彼を覆ってください。陣を本当にマハナイム、マハナイム、マハナイム、陣を敷いてくださいますように。陣を敷いてくださいますように。彼が舌をまずいて 主の御名によって祈る時、主よ、そこにあなたの式女、この開かれた天がありますように、そこから御言葉が彼に与えられますように、式女、主の臨在しているその姿を見ることができますように、主よ、そこで天と地にあるその全ての権威を持っておられるイエス様が彼の味方になって、その権威を持って彼を助けるということの確約を得て、いつも主に栄光を捧げることができますように、主よ、あなたが祝福してください。素晴らしい素晴らしい彼の門出を心から感謝いたします。こんなに主を本当にイエス様に会って祈られて、そして愛されて見送られて、そして引き継ぎまだ祈らされるその若者がこの地上に何人いますでしょうか。主よ、この若者を私たちに与えて、このように私たちが彼に対してしなければならないその使命が与えられているということは、彼自身があなたの御国においてあなたの働きをしなければならないその使命があることを感謝いたします。イエスの御名を褒めたたえ感謝いたします。本当に彼の道真理命になってください。そしてあらゆる面においてエジプトに先に行かれたその地を出エジプトの時のこのモーセのようにその保証が与えられて、そして主よ、彼がその新しい場所へと運ばれて、そこにおいてイエス様の御名を褒めたたえることができますように、イエスの御名を褒めたたえます。イエスの血潮によって思い心感情霊魂魂をあなたが清めてください。そしてイエスキリストの御名によって主よ、彼の言葉が力強く清められて天が開く言葉でありますように、主よ、あなたが祝福してください。彼の耳がイエスキリストにあってサムエルのように祝福されて、主よ、語ってください、しもべ聞きますのその耳でありますように、イエスよ、あなたが祝福してください。そして主よ、本当にわからず屋に会った時、彼が祈るとわからず屋の目が、盲目の目が主よ、本当にイエスキリストにあって閉じられて、そして本当にその目が開かれて主を見ることができますように、イエス様、あなたが祝福してください。イエスの皆が崇められますように、主よ、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。イエスキリストの皆と栄光が彼にとどまりますように、御霊の助けが彼にとどまりますように、ハレルヤ、主を感謝します、私たちの王であり主であられるイエスキリストの御名によって祝福しました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
イエス様が愛します。